赤坂先生、それでは実際冬の乾燥肌をどう守っていけばいいのでしょうか。
肌が潤った状態っていうのは、最初にお話したように、皮膚の汗、水分ですね、それから皮脂、油分、この2つが非常に重要で、それらが皮膚の表面に潤っていると、皮膚っていうのは非常に強靭だけれども、弾力性も極めてある。そういう状態に保たれます。これが乾燥してしまうと、お話ししたように、ひび割れだらけ、毛羽立ちだらけになります。外からはそういった水分、油分が必要です。一方、中からは、これ、自然に、皮膚の中に作られる保湿因子というのが極めて重要です。アトピー性皮膚炎の子供たちは、セラミドとか、それからフィラグリンという、保湿成分がもともと作られない、あるいは足りない、そういった肌の体質なんです。このフィラグリンとか、そういった保湿タンパクというのは、なかなか外から補給するわけにはいきません。ですから、それに類似した物質を肌に塗るという方法が一番いいと思います。保湿剤の中には、例えばヘパリン物質という保湿因子を含んだ塗り薬がございますが、そういったものであるとか、あるいは、いろんなものが入っていると、むしろ湿疹を起こす、かぶれを起こす人たちは白色ワセリンだけでもいいと思います。常に、そういったものをすり込んで、皮膚に潤いを与えていく。しかも、汗とか皮膚の油も、ちょっとした軽い運動で十分、出ていく、表面に出るわけですから、適度な運動というのも、重要になります。あるいは、入浴するということも、肌に直接水分を染み込ませるという面では極めて有効です。ですから、冬場に、温泉に行くとか、そういったこともどんどんなすった方がいいと思いますし、家の空気が乾燥していると、どんどん肌が乾いていきますから、加湿器をお使いになるというのも一つの方法だと思います。
お部屋の湿度を高めるということも、やはり重要なことなんですね。
はい。
では、先生、入浴剤で気をつけることというのはありますか？
入浴剤は、保湿作用を促進され、させるというものは実はないんです。ただ、入浴剤の中には、例えば炭酸ガスを出させるようなものがありますが、そういったものは、肌の血行を良くする作用があります。唯一、入浴剤で、おすすめは、例えば、米ぬかの成分であるとか、そういったものは、ある種のそのアミノ酸を含んでいますから、そういったものは肌の保湿作用があるかもしれません。でも、一般的には、ただのお風呂に入るだけでもう十分に肌に潤いを与えることができます。実は肌にはいろんな微量金属とかビタミン B2、ビタミン B6、ビタミン C、そういったものが極めて重要なんです。それは先ほど来お話しした皮膚のバリア機能っていうのをがっちり高める微量要素なんですね。ですから、どんどん野菜、果物は取られた方がいいし、それから特に亜鉛というのが極めてそのバリア機能保持のために重要な金属なんです。牡蠣であるとか、あるいはスッポンであるとか、そういったものはね、肌にはすごくいいんです。何がいいかというと、何よりもそのバリア機能を高める。そういう作用があります。ちなみに、そういったビタミン欠乏、あるいは亜鉛欠乏 状態になると、バリア機能はすぐ落ちてしまって、いろんな湿疹、例えば脂漏性皮膚炎とか、それから腸性嗜胆皮膚炎という皮膚にすぐただれを起こしてきたり、そういう皮膚病が出てきます。ですから食べ物で、皮膚を強くするっていうのは、これは、非常にいいことで、どんどん果物、野菜、牡蠣、貝類、そういったものをお取りになった方がいいと思います。
赤坂先生、本当に皮膚の役割、機能というのは興味深い、面白いものですね。
先ほど来お話した皮膚の乾燥が激しくなると、ものすごい皆さん痒がります。特にお風呂入った時なんか、そんなに暑くないのにものすごい痒みが走ります。皮膚にはそういった、実は痒みを認知する神経がたくさん通ってるんですが、皮膚に傷がついたり、バリア機能っていうのが下がると、実は皮膚の下の方に通っていた神経がスルスルスルスルと皮膚の表面まで実は伸びてくるんです。ですからますます、ちょっとした温度だけでも刺激されて痒みが増すわけなんですが、ところが神経に伝わるその刺激というのは、実はダイレクトに刺激が神経に働くんではなくて、皮膚の表面の表皮という細胞にそのセンサーがあるんです。かゆみのセンサーとかがあるんですね。そのかゆみのセンサーにかゆみ物質が結合して、皮膚の細胞が大騒ぎしていろんなシグナルを周りの細胞に渡すわけです。そして皮膚の細胞全体が大騒ぎして、それを皮膚に入っている神経に伝えるから、皮膚というのはそういうシグナルを増幅して神経に受け渡すと、そういう作用があるんです。ですからちょっとしたお風呂の温度でもものすごい痒みが走るというのは、そこに理由があるんです。また実は痒みばっかりじゃなく、痛みのセンサーもあります。それとこの頃分かってきたことは、温度センサーも実は皮膚の表面の表皮という細胞にたくさんあります。その温度センサーは、例えば5度から15度ぐらいまでの低温を認識するセンサーとか、それから40度から45度ぐらいの熱い温度を認識するセンサーであるとか、いろいろあるんです。ですから、ハッカ油であるとか、それからサルメチールみたいなものを例えば皮膚に塗るとスースーして冷えた感じがします。それは、冷たい温度を認識するセンサーに、が騙されて、サルメチールとかが、結合して、その刺激が伝わって涼しく感じちゃうんですね。逆に、唐辛子の成分のカプサイシンというものを肌に塗るとボーボーします。それは、高い温度を認識するセンサーに実はカプサイシンが結合して、シグナルが脳に走っていくんですね。ですから騙されて、熱く感じる。でその結果、熱いと血管を膨張させて循環を良くして汗を作り出そう、そういう働きが出るわけですから、ですから、肌がの循環が良くなると、そういうふうな具合に肌のセンサーっていうのはいろんなものがあります。さらに我々は例えば何も見えない、こたつの中に手を入れると、あ、こたつついてるとか、あ、消えてる、そういう、一瞬にして温度が分かります。それから、お風呂場の戸を少しだけ開けて中に手を入れると、お風呂場の湿気がすぐ分かりますね。実は肌の表面の表皮にはその湿度のセンサーもある、圧力のセンサーもある、温度センサーもある、いろんなセンサーがあって、それでそのセンサーで人間っていうのは危険を感じるために、 存在するセンサーなんですね。やけどしないように、押しつぶされないように、そういうセンサーがいっぱいあるわけで、人間の皮膚っていうのはいろんな危険からまず身を守る、その最前線にあるのが皮膚なんです。ですからその最前線のシグナルを全く受けないような肌になっちゃう、それがカサカサの肌ということになります。ぜひ肌は大切に、常に潤いある、常にバリア機能を高めた肌にしないといけないということになりますよね。